ルビノヒーラーアイドルキャサリン45の自由な女神。おはようございます。今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。プレミアムな金曜日でもノーマルな金曜日でも自由な女神キャサリン45のナビゲーションで本日も元気に張り切ってまいりましょう。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
夢の種放送局です。
おはようございます。キャサリン45です。2月半ば過ぎましたね。立春超えてもまだまだ全然寒いですね。ちょっと天気は良かったり空気が乾燥してたりしてますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私のね、番組の前に夢の種ファームっていう番組やってらっしゃるんですよ。で、名古屋の方の農家さんでらっしゃるんですよね。で、私がね、先週のね、前回の放送の時に、この私の番組の前からちょっとこう聞いているわけですよ。そうするとね、毎回トウモロコシの話をするのね。で、なんでそんなね、このクソ寒い時にトウモロコシ取れるのって話をしてたら、いや、メッセージが来まして、ご本人からね、今はカリフラワーやってますって言われて、あ、ごめんなさい、トウモロコシじゃなかったのね、今カリフラワーなんですね、なんていう話をしてたんですけど、紫色とね、オレンジ黄色っぽいようなカリフラワーがあって、もうすごい綺麗と思って、私カリフラワー大好きなんですけど、もうちょっとこれ取り寄せようかなとか思ったりとかしてたんですよ。夢の種ファームさん、ぜひキャサリンに送ってくださいカリフラワーをということで、本日のですね、スペシャルゲストさんなんですけど、そのね、カリフラワーつながりじゃないんですよ。なんですけど、今日のキャサリン45自由な女神のスペシャルゲストさんは、なんと食ライフコーチの福山樹里さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。そう、今の季節なのカリフラワーって。
そうですね、カリフラワー、はい、私もなんか宅配業者さんに、農家さん知り合って直接宅配してるんですけど、カリフラワー入っております。
あ、本当、
はい、
私なんか夏だと思ってたね、カリフラワーって冬なんだね。
でもなんか2回出るんですよね、そのあたりにもブロッコリーとかカリフラワーとか、
うんうん、あ、そうなんだ、
そうなんですよね。
しかもカラフルなのね。
カラフルですね、黄色ですね、うちに届いてるのも黄色いですね。
本当、そうなんだ。ということでですね、本日の、キャサリン45自由な女神の、まあ、女神様というふうにお呼びしてたりとかするんですね、ゲストさんのこと。
わ、光栄ですなかなかそんな風な呼ばれ方することはないので
そうですか。ジュリちゃんは、はい、食ライフコーチっていうのをされてらっしゃるようなんですけれども、
はい、そうですね。
ざっくり言うとどういうことですか。
ざっくり言うとですね、食べ方、食べ方で、日々、食べ方っていうのが、自分の体調だったり、気候に合った食べ方で、日々、自分のベストコンディションを作っていこうっていうような。そうすると、なんか元気って、とか健康って、やっぱり全ての土台になるし、それで世界観も全然変わるじゃないですか。
変わる、
変わりますよね。
変わる。
もうすっごい体調悪いと思う、もうどうでもいいわ、なんでもいいわって思っちゃうんですけど、
なるなるなる。
でもすっごいめちゃめちゃ自分が元気だと、いや私何でもできる、
なるよ、ね、
何でもできちゃうってなっちゃうじゃないですか。いや、それが作っていけるなんか一番身近なものっていうのが、やっぱり食だなっていうのも自分の実感としてもすごくあって、そう、
なんかさ、私のイメージだと、
はい、
食ライフコーチってさ、ちょっと敷居が高いイメージとかない？
すごい、それ私自身も
思ってた、
思ってたし、
本当、
そうです、そうです、
うん、だってさ、うんうんうん、なんか例えばさ、うーん、そうだな、うん、オーガニックとかさ、スーパーフードとかさ、うんうん、あんじゃん、なんかこう流行りなやつってさ、うんうん、
ありますね、ま、
その時私もなんていうの、こうなんチアシードとかさなんかちょっと流行りに乗ってみたりとかさ、生姜紅茶とかダイエットとかいろいろやってたりするじゃない、うんうんうん、だけどさ続かないのよね、うんうん、なんかその一瞬はわーいとかって飛びついて、うんうん、あ、意外となんかまずくないんだねなんて言ってんだけど、結局さ、そのブームが去ると終わるみたいな感じだよね。
余ってることが多くない、
そうそうそうそう、
チアシード、あ、賞味期限来ちゃうみたいな、
そうそう、つぶつぶ何みたいなやつってあるでしょ、
結局ね、うん、そうなっちゃうことって多いんですけど、うん、
あるあるある、
うんうんうん、
ジュリちゃんが考えるその食ライフコーチっていうのはどういうものなんですか。
そうですね、そういったブームな食っていうのは、うんうんうん、やっぱ変化しないと楽しくないから、
うん、
そのなんか日常の食事を変化させるっていうような起爆剤みたいなので取り入れていくのは楽しいこと、一環なんでいいと思うんですけど、
うんうんうん、
軸になるもの、
うん、
だから一般的に食見直そうっていうと、うん、はい、これがダメですとか、
そうそうそう、塩分はダメだとか糖質はオフだとか、
これ取っちゃダメ、あれ取っちゃダメ、うん、ダメダメダメなんですけど、
うんうん、
私の場合はでも自分の体調に合ったとか、うんうん、そういった食べ方なので、
うん、
結構もう五感に近いっていうか、だから簡単なことで言うと、
うん、
とりあえず季節に沿って食べようよ、
うんうんうんうん、
人間ってその暮らしてるとか環境によって食べるもの違うんですよね、
うん、
なんかもうあのざっくり簡単に例を言うと、うん、北海道の人が同じ時期に食べてるものと沖縄の人が食べてるものって全然違うと思うんです。
全然違うよね。
違いますよね、うん、で季節によってもそれまた違いますよね、
うん、違う違う。
だから自分の身近で育ったものを食べた方がいいし、
うん、
でやっぱり季節に沿ったものって自分の体の中に必要なエネルギーがいっぱい含まれているので、
うんうんうん、
そういったものを取り入れるだけでも全然違うんですよ。でちょっとなんかこれだけ言うと、うん、もやってすると思うんで、
うんうんうんうん、
ちょっと例をね
例を
一つ挙げたいと思うんですけど、うん、
挙げて挙げて、
例えば冬とかって、うん、結構こってりした味わいのものが好むと思うし、
うん、
あのちょっと高脂肪なものとか、うん、高カロリーなものって美味しく感じると思うんです、
うんうん、
でもそれって体が血液を濃くして、
うん、
で体の中に脂肪を食べ込んで、うん、熱を寒いから熱をキープさせるような、
うん、
なんか体の内側にダウンジャケットを着るみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう風に自然と体がやってくれてる、うん、そういう風に導いてくれてることなんですよ。
じゃあ冬に太るのは、
うん、
自然の摂理なのね。
自然の摂理ですね。
ああ、うん、なんか、うん、みんな抗うよね、そこ
で。抗うけど、多少は、うん、やりすぎるとダメですけど、バランス崩しちゃうから、
うん、
でも多少はね、うん、そうしないと保っていけないから、うん、あの体温を。
そうなんだ。
そうなんです。
じゃあ、冬は内側を温めたり、こう脂肪を蓄えたりするような食材を、うん、あえて取ってるっていうことな
の。あえて体が欲してるんですよね、
うんうんうんうん、
そうすることによって、うん、あの外の環境と調和して、
うん、
快適に、
うん、
もう外ばっかり着込んでても、うん、結局芯が冷えてると、
うん、
もう体って温まらないじゃないですか、
うんうん、
だからそうやって内側から温めていこうと体さんはね、
うん、
サインを発してるんですけれども。
じゃあこの四季で言っていくと、うんうん、春は何になるの。
春はですね、うん、あのその流れで冬からの流れでいくと、
うん
うん、あの春になる頃にフキノトウとか、
うん、
野草って出ません、
うんうんうん、
ちょっと苦い
とかね。
それってあの苦味がありますよね、
うんうん、あるある。
その苦味って、うん、ちょっとマニアックな話になるんですけど、うん、あの胆汁っていう、
うん、
あの胆のが出す汁、
うんうんうんうん、
キュッてなんか苦いって感じるとキュッてなって、
うん、
でそしたら脂肪の乳化してくれるんですよ、その胆汁が、
うん、
でさらに野草って繊維があるので、
うん、
乳化したものを繊維で絡めて体の外に排出してくれるようになっていて、だから自然に溜め込んだものを、
うん、
こう季節に沿って食べていることによって 出していく、うんうんうんうん、でそれがうまくいかないとなんかこうちょっと風邪ひいてみたり発熱してみたりちょっと痒くなってみたりとか、うんうん、なんかちょっと
春って結構出そうとすること多いよね。あの花粉症もそうじゃん。
あ、そうですね、
鼻水とかいっぱい出そうとしてね、
うまくいってないと、うん、そうやってね体さんはちょっと間に合ってないよって言って知らせてくれて出そうとするんですけど、だからこうあらがわず自然に沿って自然のものを、うん、旬のものを食べていくだけでも、だから春夏秋冬を食べていくだけでも、うん、なんかその自然と快適に一年過ごしていけるっていうのができるので、それだったら簡単じゃないですか。
そうだね、特別なことしなくたっていいんだもんね。
そうなんですよ、この栄養素を取ってくださいとかじゃなくて、旬に沿って食べましょうって、で自分の体調に合わせて、なんかでもこれも結構皆さん、自然としてるんですよね。例えば、そうなんです、そうなんです、簡単なことなんですけど、すごいうわ寒って思ってる時に、キンキンに冷えたジュースとか飲みたくないですよね。
飲みたくない、
ちょあったかいもの飲みたく
ない、あったかいの飲みたい、
だからなんかそういうことなんですよ。だから自然と体が調和したがって、食べ物でも飲み物でも、臭いに出して、こういうの食べたいとか飲みたいって言ってるから。
そっか、自分の結構さ、感覚とかその体の声っていうのってさ、普段あんまりさ無視してるじゃん。
あ、無視してますよね
無視してるじゃん、忙しいし面倒くさいし、
面倒くさいし、ね、
なんかこうわーっと今なんかこう何インスタントだったり、
ね、そうですね、
身近なんだ、時短が流行ったりとかさ、
簡単便利、
ね、簡単、そう、でもさ時間をさどんだけこう短くしたとしてもさ、その24時間の中でそのさ効率がよくってなるけど、実際自分の体の声っておろそかにしてたらさ本末転倒だよね、
そうなんですよ ね、 ね、
そう、ジュニちゃんの場合はそこをじゃあどういうふうにこう教えていったりとかってしてるんですか、コーチとしては。
あ、体の反応ですか、だからですね、もう、なんだろう、結局みんな今外側にばっかり注目、対外、自分のことをおろそかにしてるから、まずなんか日々の食と向き合うだけでも、自分とあの対話できるんですよね。今どうかな私、あ、じゃあ今こういう感じだからこういうものを食べようかなとか、だからなんかそういう風にその小さな選択を自分と調和させていくっていうことをお伝えしていくだけで、結構すごい気づきが皆さんあられて、あとなんかもう即実践できるから、もう次なんかちょっとスーパーでなんか食べたいと思って買うっていう時に選ぶ基準として取り入れられることなので、
じゃあ全特化しなくていいんだね、なんかこうスーパーフードに変えましょうとか、なんていうのかな、添加物は絶対ダメよとか、そういうんじゃなくて日々できることで自分のその、気をつける目線を増やしていくっていう感じ。
そうですね、やっぱり知らないって結構あの危険って言いますか、まあ、知らず知らずのうちに人って食べることで命をつないでるし、細胞、60兆個で1つずつできて、内臓とかもできてるわけですけど、なんか今の消費活動、いろんな、この知らず知らずに簡単だから便利だからっていうだけで取り入れてると、知らず知らずに命を削ってることは実はあって、なんかどんなものも出せたらいいんですよ、外に体の、溜まっちゃうからいろんな病気とか不調とかが起こるわけだから、なんかそういうとことも調和していければ、全然、なんかあのナチュラルもジャンクも、いいと思うんです、自分がハッピーで、自分がベストコンディションだったら、だから自分なりのそれを見つけていこうよっていうところが伝えたくて、で食だから毎日必ずみんながするから、
する
しますよね、人生で一番選択してることだと思うんですけど。
そうだね、だって必ずさ、まあ、1日のうちに、まあ、多い、多い人というか普通に考えたら3回あって、まあね、朝ごはん抜いてる人とかさ、たまにいたりとかするからね、でもさ 毎日毎日毎日毎日だもんね。
毎日毎日ですよね、うん、だからそこをちょっと視点が変わって、うん、自分目線でとか選べるようになったら、うんうん、生きてるだけで美と健康が手に入るみたいな、うんうんうんうん、こんなお得なことはないと思うんですよ
お得なことはない、
お得なことはないんですよねと思ってて、
なるほど。じゃあですね、後半戦は、はい、なんでそれを始めたのかっていうとね、うんうんうん、あとねすごいちょっと興味があったのはね、ご主人との話ってさっきねちょっと打ち合わせで面白いなっていうか、すごい素敵だなって言ったのがあったので、ちょっと伺ってもいいですか。
はい、
はい、じゃあ後半にそちらをもっともっと掘っていこうと思います。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、アルビノヒナアイドルキャサリン45の自由な女神、本日のゲストさんは食ライフコーチの福山樹里さんです。ということでですね、食べ物についていろいろ語ってきたんですが、
はい、
なんでそもそも樹里ちゃんは食ライフコーチになったんですか。
あ、そこですね、原点ですね。
原点、原点。
もう私もともと病院の方で、
うんうんうんうん、
社会福祉士として医療ソーシャルワーカー、
うんうんうん、
だからもう病気の人のご相談を受けるっていうのをやってたんですけど、
うんうん、
結婚して、うん、まあ、ちょっとそのお仕事辞めてまして、うん、で、なんだろう、その結婚生活していく中で、うん、まあ、不妊だったり流産だったりいろいろあって、うん、まあ心も体も、
うん、
肌も、
うん、
まあ、ボロボロあれあれになってしまって、
うん、だってアメブロのところの、ね、ヘッダーにボロボロ妻からみたいな書いてあったもんね。
でもなんなら写真も載せてるんですけど、うんうんうん、本当にまあボロボロで、
うん、
あ、もう肌もなんか月面みたいな、
うん、もう全然そんな風に見えないけど、
本当ですか、
うん、
もうなんかもう月面着陸できそうなひどい肌で、
うん、
でなんか常にイライラしてて、
うん、
でそれがなんでなんだろうって、
うんうんうんうん、
子供不妊治療して生まれたのに、うん、そんな状態が続いてたから、
うん、
あ、何がおかしいんだろうって何がおかしいんだろうって思ってた時に、
うんうん
うん、インナービューティーっていう言葉が入ってきたんですね、
うん、
テレビから、
うんうん、
木下葵さんっていう方が言ってらっしゃったんですけど、うん、そこから食に目覚めまして、
うん、
でいろんな食を学んで きたんですね、
うんうんうんうん、
もちろんその最初に出たような、うん、オーガニックゴリゴリ生活っていうのをやりました、うんうん、これはダメこれはダメっていう、
うんうんうん、
そうすると心が貧しくなりました、
うん、
仲間とも食事に行けないし、
うん、
でも結局はそのさっき冒頭でも言ったんですけど、たどり着いたのは、
うん、
自分の体調だったり体質と気候に合わせた食べ方っていうので、
うん、
自分、
うんうんうん、
自分と調和することっていうところだったので、
うんうんうん、
でそれそういう食べ方をやりだして、あ、2ヶ月足らずで月面の肌から、
うん、
ちょっと月まではいかない、なんだろう、なんちょっと光が差してきたっていうか、
うん、
全然なんか肌の断面の柔らかさとかも変わってきて、
うん、
で心も、
うん、
それこそ夫婦関係もさっき、
ね、前半の
締めであったんですけど、
だってなんか打ち合わせの時にね、どんな話を、うん、どんな話しますかっていう話の時にすごい一番ね興味があったのはお野菜の断面の話と、
うん、
あとご主人が変わったっていうのがさ、
うん、
なんでそんな風に変わったのって、もともとだからお酒をたくさん飲んで、うん、普通さこういう感じだよねっていうちょっと価値観が 俺流みたいなのがすごく強かった方でしょう、うん、そこからさこうなんていうの、共に歩める人というかさ、
うん、
お互いこう理解ができるようになったっていうのはなんかきっかけって、
そう、なんか2人でもそれ話すんですけど、
うん、
なんでそんなに変わったのって、
うん、
まあ、私自身も変わったんだと思うんです、
うんうんうんうん、
やっぱり、
うん、
でも主人自体も、うん、いや突然ねみたいな話になって、うんうん、で2人で突き詰めていくと、うん、やっぱり食なんですよね、うん、大きく変わったっていうのが、うん、食との向き合い方、
うんうんうん、
だからもう家族とも、うん、あの食事を一緒に作ろうとかやりますし、
うんうん、
そう本当あの断面ってさっきササニさんもおっしゃってくださったんですけど、
そうなんか切り方で、うん、野菜がアートに見えるんでしょ。
そうですそうです、
ねね、その話がすごいさ、もうなんか私今そこにいるみたいな気持ちになったの。ちょっと言って言って言って
本当に、うん、もうなんか皆さん、うん、なんかもう外に芸術鑑賞 しに行くものって思ってらっしゃると思うんですけど、うん、台所にも芸術鑑賞の場はあって、
うん、
野菜って一つ一つなんかアートなんですよ、
うん、
その葉っぱのつき方とか、
うん、
でサクッて切った時の断面、
うん、
すごいなんか放射線状だったり、うんうん、すごい綺麗な模様なんですよ、
うんうん、
これって調理してる人しか味わえないし、
うんうん、
で本当切り方、うん、正しい切り方するだけで、
うん、
なんだろう野菜たちが喜んでるというか水分量が、
うん
ね、さっきも打ち合わせでキャサリンさんとお話したんですけど、うん、その私 あの師匠って仰いでる方が、
うん、
切った野菜の断面は、
うん、
常にみずみずしくて、うん、時間が経ってもじわじわ水分が出てるんですよ。でもまだあのその習得過程の私が切ったものは、うん、だんだんと水分がなくなって、うん、野菜がカピカピになっちゃう。
へ
え、ね、そのだからその所作自体が生態、
うん、
野菜を切る中でもヨガとかしなくても呼吸を整えて一体化して切っていくだけで野菜にもなんかそんなエネルギーをまとえるし自分も整っていく。
野菜を切ることで生態ってすごくない？
自然生態です
。自然生態、うんうん、そんなことで考えたことないよね。
ないですよね。なんか
どちらかというともう野菜刻むって時ってさ、うん、イライラする時って刻まない、うん、あのキャベツものすごい勢いで刻んで、うん、あすっきりしたみたいな
そうそうそう
とかね。あとなんかちょっと泣きたい時には玉ねぎ刻んでみたりとかさ、そういう風な観点で野菜を刻むことがあるけど、
うんうんうん、
その野菜を刻んだ時に水分がじゅわっと出てそれがすごく美しくてその放射線状に見える何かが後に見えるってすごくない？その視点。
そうなんです
ね。
うん、
でもそう考えるとさ本当に小さなことっていうか日常の中にセラピーだったり整体だったり、うん、そのメンテナンスだったりっていうのが随所にあるんだね。
そうなんです、
ね、自分に戻すその瞬間っていうのはさ、
うんうん、そうなんですよ。
それに気がつくか気がつかないかっていうことでしょ。
そこなんですよね、結構ね家事とか、うん、特にね献立作って毎日の食事を作るって、うん、めんどくさいものっていうね、めんどくさ
いっていう言葉出ちゃうよね。
出ちゃう、
ね、だって毎日のことなんだもん。
そうなんです、うん、そうなんです。これがもう最大の皆さん発するキーワードなんですけど、
うん、
そこをねちょっとした楽しみだったり、うん、自分のカルチャーっていうか、うん、カルチャースクールじゃないですけど、
うん、
そういったなんか感性を磨くものだったり、うんうん、そういった部分に変えられたら、
うん、
すごいハッピーだと思うんですよ、
うん、
お金かかんないし、
うん、
お家でそのいい日々のことが ね、うん、そうなるわけなので、
うん、ジュリちゃんとしてはそういう、うん、こう物の見方だったり、うん、そうっていうのを、はい、食を通してお伝えしていきたいっていう感じなのかな。
そうですね。
なるほどね。そうか、素晴らしいですね。
そうなんです。食は本当奥が深くて
ね、
もうね
日常で毎日あることだけど奥が深いし、うん、まあ、片やめんどくさいっていうのが
あるけど
一個にフォーカスするとすごい感動があるんだね。
感動があるん
ですよ実はね。
そうなんですよ。しかもねその消費活動っていうのがそれもさっきちらっと話したんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりあの環境だったり、
うん、
地球環境を守ることにつながったりもするんですね、
うんうん、
あの、
うん、
その飼育環境だったり、
うん、
平飼い卵とか放牧牛を使ってますとかいろいろあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
それ常に選ぶじゃなくて、うん、ちょっと選べるときに選んであげることによって、
うん、
そういった農家さんたちを応援するそういったなんだろう 幸福な自然に育ってる者たちを応援するっていうことにもつながるので、
うんうんうんうん、
消費活動自体も地球環境の保護につながる一歩じゃないかなって思っていて、そういった部分も伝えていきたいことの一つですね。
素晴らしいと思う。でも本当に日常にできることで、うん、大きなその世界というか地球の貢献になるって自覚があんまりないもんね。そうなんですね。短すぎて
身近なんですよ ね。
でも本当はそこにつながってるんだね。
つながってるんですね。
すごいと思う。いいね。なんかワクワクするね。
そう、毎日ワクワクなんですよ、ね、変化の連続だし
ね。そんなワクワクするジュリちゃんが、はい、ありがとうを伝えたい方っていらっしゃいます？
はい、
うん、はい、これからですね、一旦ジングル挟んでそのありがとうを伝えたい方にメッセージをお願いしてもいいですか？
はい、わかりました。
夢の種、
かけがえのない大事な人をそっとそばに置いて。
それでは福山ジュリさんのありがとうをお願いします。
はい、私がありがとうを伝えたいのはやっぱり身近にいる家族です。まず私を産み育ててくれた両親にありがとう。であと私を食の世界に導いてくれたのは娘の誕生だったので、はい、そんな娘にありがとう、
うん、
であとこの異常なまでの食の執着っていうか、うん、そういったものをまあ、時に批判もしながら、
うん、
一緒にこうやって歩んできてくれた夫にありがとうっていう言葉を、日頃なかなか近くにいすぎて言えないので、この場を借りて伝えたいと思います。お父さん、お母さん、サナ、旦那さん、ありがとうございます。これからもこんな私ですが、よろしくお願いします。
はい、福山ジュリさんのありがとうでした。
夢の種大好き。
はい、ありがとうございます。アルビノヒナアイドルキャサリン45の自由の女神、本日のゲストさんは福山ジュリさん、食ライフコーチということでね。ジュリちゃん、告知ないですか？はい、告知
ですか、
うんうん、
告知、うん、なんか特に今後大きなイベントっていうのは、うん、今はないんですけども、うん、
ジュリちゃんに連絡取りたいときは、はい、アメブロすごいね、まめ、はい、にしっかり書いてらっしゃるもんね。
はい、うん、アメブロかホームページ、
うん、ホームページです、ね、ホームページなんて検索すればいいですか？
ジュリ福山で、うん、あ、福山ジュリでもはアメブロか、うん、ローマ字でジュリ福山 .com でもそのまま、
あ、本当、
はい、
おー、
ホームページが出てきます。
食ライフコーチジュリ福山 .com、
ジュリ福山 .com です。はい、
わかりました。じゃあ例えばその食べ方のだったりとか、はい、生き方だったりっていうのを、はい、サポートしてコーチングしてくださるっていうことね。
はい、
うんうんうん、分かりました。今年どんな年にしたいですか？
今年はですね、うん、もうますます、うん、その変化を楽しんで、
うんうん、
なんだろう、今あるものをより豊かに楽しむっていうような生活していきたいですね。
うん、じゃあラジオ出演もいい変化の一つになったかな？はい、
なりました。なった。すごいドキドキしてたんですけど、
うん、よかったです。
本当にいい機会いただきましてもう感謝しかないです。
これをまた機にね、
はい、
どんどん あの、またいらしてください。遊びに。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
ぜひぜひお願いします。
思いがね、いっぱいあるからね。はい。ということで、今日の放送はこれにて終了です。ありがとうございました。
ありがとうございました。